それでは本日のメッセージの箇所をお読みしたいと思います。ルカの福音書3章の15節から38節を読みいたします。ルカの福音書3章の15節から38節を読みいたします。この箇所は大変人の名前がたくさん出てきますので、読み違えることがあるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。人々はキリストを待ち望んでいたので、皆ヨハネのことを、もしかするとこの方がキリストではないかと心の中で考えていた。そこでヨハネは皆に向かって言った。私は水であなた方にバプテスマを授けています。しかし私よりも力のある方が来られます。私はその方の履物の紐を解く資格もありません。その方は聖霊と火であなた方にバプテスマを授けられます。また手に身を持ってご自分の脱穀場を隅々まで履き清め、麦を集めて蔵に納められます。そして殻を消えない火で焼き尽くされます。このようにヨハネは他にも多くのことを進めながら人々に福音を伝えた。しかし領主ヘロデは兄弟の妻ヘロデアのことと自分が行った悪事のすべてをヨハネに非難されたので、すべての悪事にもう一つ悪事を加え、ヨハネを牢に閉じ込めた。さて民が皆バプテスマを受けていた頃、イエスもバプテスマを受けられた。そして祈っておられると天が開け、聖霊が旗のような形をしてイエスの上に下ってこられた。すると天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。イエスは働きを始められた時およそ30歳で、ヨセフのことを考えられていた。ヨセフはエリの子で、遡るとマタテ、レビ、メルキ、ヤンナイ、ヨセフ、マタティア、アモス、ナホム、エスリ、ナガイ、マハテ、マタティア、シメイ、ヨセク、ヨダ、ヨハナン、レサ、ゼルバベル、シエアルティエル、ネリ、メルキ、アディ、コサム、エルマダム、エル、ヨシュア、エリエゼル、ヨリム、マタテ、レビ、シメオン、ユダ、ヨセフ、ヨナム、エルヤキム、メレア、メンナ、マタタ、ナタン、ダビデ、エッサイ、オベデ、ボアズ、サラ、ナフション、アミナダブ、アデミン、アルニ、ヘツロン、ペレツ、ユダ、ヤコブ、イサク、アブラハム、テラ、ナホル、セレグ、レウ、ペレグ、エベル、シェラ、ケナン、アルパクシャデ、セム、ノア、レメク、メトシェラ、エノク、ヤレデ、マハラエル、ケナン、エノシュ、セツ、アダム、そして神に至る。本日はこの箇所から鴨下牧師より洗礼者ヨハネとイエス、主イエスのテーマでメッセージをいただきます。
今日はこのバプテスマのヨハネと主イエス、この二人の人物が入れ替わるように登場してきます。そこで最初にですね、このバプテスマのヨハネというわけですけれども、このバプテスマ、洗礼とも言いますけれども、この洗礼というのが一体どういう背景から来ているのか、 そこから初めに考えてみたいと思います。いきなりですけれども、まず聖書の中に汚れという言葉と罪というこの2つの言葉が出てきます。この2つの言葉を聖書がどのように理解していたのかを簡単にお話ししたいと思います。まずこの汚れということですが、これは罪のことではありません。人間の本質的な罪の問題を汚れと言っているのではなくて、汚れというのはばい菌がついているという、その程度の意味です。びっくりするかもしれませんけれども、聖書が言っている汚れというのは本来はそういう意味です。このイスラエルの民はモーセの時代に40年間アラノで旅をしました。そこではばい菌との戦いが必須です。それはコロナの時代に生きている私たちもよく理解できることなんだと思います。一族の中で誰かがばい菌に侵されますと、民族そのものが滅んでしまうことになりかねません。それで神様は律法を与えて、この汚れについての対処の方法を教えました。簡単に言うと、この汚れについて聖書はレビ記の中で3つのことを言っています。まず第一は、汚れたら、汚れたら洗うということです。ご飯を食べる前には手を洗いましょうというようなことですけれども、その動物の死体に触れたとか、あるいは何かに触って汚れてしまったとか、汚れてしまったとか、あるいはその病気の人に触れているとかですね、そういうふうにして汚れた状態にあるときにはまず洗います。でそして、この洗うということを徹底していったわけですけれども、2番目に、その汚れた状態、汚れてしまったときに、そのままで洗って終わる問題なのか、それとも感染をする可能性があるのかを誰かが判定する必要があります。でそれを祭司のところに見せて、祭司が判定をする、洗えば明日はもう家族の元に戻っていいですよという場合なのか、隔離しないといけませんというのか、この祭司たちがその判定をするわけです。そして3番目に、汚れてしまった人は犠牲を捧げることでもう一度民の中に入ることができるということが記されています。これは神様との関係をもう一度回復するということです。そしてそれと同時に、一度汚れた人が民の中に戻ってきますと、あの人汚れてるというふうになってですね、この仲間外れにされてしまうというようなことがあるわけですが、けれども戒めの中で神様との関係を回復していますので、もう神様が大丈夫だと言っておられるので、人々は安心して汚れた状態から人々の中でもう一度暮らすことができるようになる、そういう神様の配慮の意味がそこには込められていました。今のコロナでもそうですけれども、一度汚れてしまうと周りの人は変な目で見るようになります。神様に犠牲を捧げても神様との関係が回復されていますから、もう安心ですよというふうに言うわけです。もうそういう意味では、この戒めはもう今から何千年も前の戒めですけれども、今の日本でもできていないような、この細やかな配慮を神様はしておられるということが、ここからもよく分かっていただけると思います。さて、その次に考えてみたいのは、その時に行われた犠牲を捧げるという祭儀の考え方についてです。汚れた者や罪を犯した者は神様と和解をするために犠牲を捧げる そのことを神様は要求なさいました。ここでは汚れの問題と同時に罪の問題が出てきます。汚れというのは外側からもたらされた要はばい菌がついているというような状態ですけれども、罪の問題というのは内面的な問題です。例えば神様に捧げる捧げ物を少しごまかしたとか、他の人に損害を与えたというような場合に、それをちゃんと償わなかったとかですね、そういう場合にはやはりその人の内面性の問題ということになります。でその時に神様は犠牲を捧げるということを旧約聖書では要求なさいました。でこの自分の飼っている動物を捧げることを通して罪の自覚を促すということを、神様は目的にしておられたわけです。そこで捧げる動物はまだ子羊だとか子ヤギだとか、そして傷のない完全なものを捧げなさいというふうに戒められています。自分の飼っている可愛い家畜、しかもまだ小さいものを捧げる、それはみんなやりたくないわけです。そういうものを犠牲にすることによって神様はできるだけ罪を犯さないようにしましょうねということを教えてこられたわけです。ところがこの罪のために動物の命を代価として犠牲を捧げていくという習慣もイスラエルの長い歴史の中ではだんだんとそれが慣習化されていきます。でやがて人々の利便性も考えて神殿側で捧げ物をする動物をじゃあ用意しておきますというふうになっていきます。こうなるともう単純にお金を払えば罪が許されるということになっていきます。悔い改めをするという心が失われていってしまいました。それで旧約聖書の後半の方になりますと、イザヤをはじめとする預言者たちが神様は悔い改めの心を求めておられるのであって動物の命を殺すことではないと語っていくようになります。これは言ってみれば神様の方が小さな動物の命を犠牲にすることがもうかわいそうだと思うようになったということです。肝心なことは悔い改めをする心なのに、動物を殺せばそれで済むと思っている、お金を払えばそれで済むと思っている。でもそれは神様が望んでおられることではありませんでした。そんな中で今日登場するバプテスマのヨハネが現れたわけです。ヨハネはここで人々に悔い改めの大切さを語りました。神様が求めておられる心の問題を告げていったわけです。そしてヨハネはこの悔い改めをするためには神殿で動物を捧げることではなくて水できれいに洗うという、人が汚れた時にするこの具体的な処置、それを選んだわけです。こうして悔い改めの意味をバプテスマのヨハネは明らかにしていきました。水でバプテスマを授けるということを通して私たちの汚れをきれいにするんですよ。それは外側の問題ではなくて私たちの内面をきれいにするということですよということをヨハネは語っていったわけです。ところがやはり水で洗うということは悔い改めの印とはなりますけれども、もともと水で洗うというのはばい菌を取るということで内面の問題ではありませんでした。内面を清めるということはできないわけです。それでヨハネはそのことをよく理解していましたので、今日のところでヨハネはこういうふうに言いました。16節です。私は水であなた方にバプテスマを授けています。 しかし私よりも力のある方が来られます。私はその方の履物の紐を解く資格もありません。その方は聖霊と火であなた方にバプテスマを授けられます。このヨハネが語ったメッセージというのは、自分の役割とこの後来る主イエスの役割を明確に理解していたということを示しています。人間の罪の清めの問題というのは、悔い改めるということだけでは本質的な解決にはならない。水で汚れたところを洗ってもまたすぐに汚れてしまう。また汚いものに触ればばい菌がついてきます。それと同じように人が悔い改めてもまた何度も同じ過ちを犯し続けてしまうものです。その人の心の内側がどう変わらなければどうしようもありません。それでヨハネは、私よりも後に来る方は外側の問題ではなくて内側から聖霊が働いてくださって、まるで火で悪いものを燃やしてしまうかのようにその人の罪を消し去ってくださるお方なんですよと言ったわけです。バプテスマのヨハネが行った水のバプテスマにはそういう意味がありました。さて、そこで今日の聖書の箇所を考えてみたいわけですけれども、ルカは今日のところ、このルカの福音書の3章の15節からこの終わりまでのところで、まあ、いろんなことを書いています。少し長い箇所です。ここにはさまざまなテーマが散文的に書かれています。今お読みした15節から17節の部分では、バプテスマのヨハネが語った言葉の内容が記されています。そして18節から20節のところでは、このヨハネという人物はローマの総督としてユダヤを支配していたヘロデが自分の弟の妻を奪った、その出来事が起こった時もはっきりとこの為政者に対して、それは悪事である、神様の前に正しくないということをはっきりと宣言したのだということが記されています。まさに上に立てられている人でもはっきりと罪を指摘することができる、このヨハネのような人物をイスラエルの人々は好ましく思いました。15節では、人々はもしかするとこの方がキリストではないかと心の中で考えていたと記されています。人々が期待しているメシア像、キリスト像とバプテスマのヨハネの振る舞いが合致していたわけです。もし聖書が約束しているメシアが来られるとしたら、もしキリストが来られるとしたら、きっとこのヨハネのような人物に違いないと人々は思いました。人々が納得するような人物、それがヨハネだったということです。ところがこのヨハネはヘロデに罪を指摘したことで捕らえられてしまいました。そしてルカはこのヨハネが捕らえられたと同時に、ヨハネと入れ替わるようにして主イエスが登場してくるのだとここで描いているわけです。この主イエスについてはヨハネはすでに、この方は私よりも何倍も素晴らしいお方ですと告げています。ですから人々はこの次に登場してくる主イエスに期待をするようになります。この福音書を読む人たちも皆ここで期待を膨らませながら主イエスの登場を心待ちにしたに違いないのです。さて、そこでルカはこのバプテスマのヨハネと入れ替わるようにして登場したヨハネのことを描いていくわけですけれども、最初に他の福音書と同じように主イエスのバプテスマのことを記すことから始めました。それが21節から22節です。さて、民が皆バプテスマを受けていた頃、イエスもバプテスマを受けられた。そして 祈っておられると天が開け、聖霊が鳩のような形をしてイエスの上に下ってこられた。すると天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。本来でしたら、この主イエスの洗礼の箇所だけで一回の説教をしても良いと思うわけですけれども、ルカのこの記述はとても短く書かれています。しかもこれを読むと主イエスはヨハネから洗礼を受けたという直接的な言い方もしていません。それよりもむしろ強調したいことがあるわけです。それは祈っておられるとという文章です。主イエスが洗礼を受けられた時に主イエスは祈っておられたのだ、そのことにルカは注目しています。これはルカなりの神学というかルカなりの考え方があるわけです。他の福音書ではヨハネがバプテスマを主イエスに授けたということが書かれていますし、あるいはヨハネとその時にどんな会話のやり取りをしたのかというようなことが書かれています。けれどもルカはそういったことは一切書かないで、主イエスが洗礼の時に祈っておられたのだ、そのことを記しているわけです。例えばこのルカの福音書はヨハネが誕生するときに天使がこのザカリアに告げた場面がありますけれども、その前にも一章の10節で大勢の民が祈っていたというふうに書いています。あるいはこの後主イエスが弟子たちを派遣するときも、6章の12節で祈ってから弟子たちを派遣しています。ルカにとっては教会の御業は祈りをもって始まるということ、そのことをルカ自身パウロと一緒に伝道していましたので、このルカ自身が経験してきた教会の技の一つ一つはいつもお祈りをすることから始まる。ですから主イエスの宣教の始まりも主イエスがまずお祈りをしていたところから始まったのだということをここでルカは描こうとしているわけです。主イエスの祈りによって主イエスの宣教が始まっていったのだ、そのことをルカは書きたいのです。主の御業はお祈りから始められる。これはルカがこれまで見てきて確信を持っている事柄でした。主イエスの洗礼に際しても主イエスがお祈りをしている中でその祈りに応えられるようにして神様が聖霊を送ってくださったのだと書いていくわけです。そしてこれに続いて神様によって主イエスは洗礼の際にこのように言われています。22節の後半です。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。ルカはここで主イエスは神の御子である、神様ご自身がここでそのように宣言しておられるのですと書きました。そして神の御子であるという神様の宣言に続いてルカはその後で主イエスの系図を書いていきます。主イエスはヨハネの子供だと思われていた、そしてこのヨハネはと言って、系図をずっと書いていくわけです。ヨセフから遡ってアダムに、そしてそれは神様に至るという書き方をします。この箇所もいろんな解釈をすることができるわけですけれども、大切なことはまずルカはここで主イエスのことをヨセフの子供であるというよりもその前に記した神の御子であるということを強調しています。そして人間的に見ればここの系図に書かれているように主イエスは人としての系図もお持ちであるということを記していきました。ここでルカは 主イエスの宣教伝道を記す前に、主イエスの神性、神性といいますけれども、そして主イエスの人性、人性、その両面を記そうとしているのだということがわかります。主イエスは神の御子であり、人として生まれたお方である、そうここに記しているのです。12歳の時の主イエスの記録を記したのもこのことと非常に大きな関係があります。ルカがパウロと一緒に伝道していた時代というのは、まあ、今では異端と呼ばれるグループがありますけれども、そういう異端と呼ばれる人たちが出てきた時代でした。この異端と呼ばれた人たちは、主イエスが洗礼を受けた時に神様の霊をいただいて、その時から神様として歩むようになった。でも本当はただの人間でしかない。神様の霊をいただいてすごい力を得たので、私たちも神様から力をいただいたら、私たちは誰もがそういう力によってすごい働きをすることができるようになる、まあ、そういうふうに教えていく考えが出てきたわけです。まあ、それを知恵という言い方をしたんですけども、知恵を得ることによってより素晴らしい力を持つことができるようになる、まあ、グノーシス主義という考え方がそこから出てきました。けれどもルカは12歳の時に主イエスを描いたことで、主イエスは子供の頃から神の御子であるという自覚を持っておられた、そして神ご自身がここで神の御子であるということを宣言しておられる、このことをここで明確にしようとしておられるわけです。まあ、実際にこの異端の考え方のベースになったのは、この二聖一人格といいますけれども、神様イエス・キリストには二聖、二つの性質、神様の性質と人の性質を持っておられるけれども一つの人格である、この二聖一人格という、この私たちのキリスト教会の中心的な考え方ですけれども、これを否定することがこの異端の考え方の土台になっています。で、これは今も世の中を騒がせていますけれども、さまざまなキリスト教の異端と呼ばれるグループのベースにある考え方です。主イエスは神であられ人であられる、ルカはそのことをここで記しています。このお方が私たちに与えられたキリストなのです。この主を通してヨハネが示そうとしていた悔い改めの本質的な意味、私たちの罪の内面を変えていただくことができるのはこの主イエスキリストが必要なのだということを示そうとしているのです。主は私たちの心の中にある罪の問題を完全に解決することがおできになるお方です。前回の説教の冒頭でこの3章は主イエスの宣教に先立つ、まあ、物語のナレーションのようなものだという話をしましたが、それは今日のところにも引き継がれています。異なるさまざまなテーマを三分的に、まあ、ルカは記しているように感じるわけですけれども、ルカはここでバプテスマのヨハネの役割を明確にして、そして主イエスはそこに登場してくる、そして人々の目にこれから主イエスがどのように映っていくのか、そのことを書き記していく前に、この主イエスという方は神様の子供ですよ、人としてお生まれになられた子ですよ、この二聖一人格というものを持っておられたお方なんですということを記していくわけです。またそれと同時にルカはここでバプテスマのヨハネのことを、まあ、動の人、動的な人、いつもこう動いているアクティブな人として描いていますけれども、その反対に主イエスのことを聖のお方、まあ、静かなお方として描いている、その対比の仕方もとても見事に記されています。 バプテスマのヨハネは力強く語ります。人々を集めます。そして異星者に対しても勇敢に立ち向かっていって逮捕されていきます。しかしこのヨハネよりも偉大な人物として紹介されている主イエスはまるで誰にも気がつかれなかったかのように静かに洗礼を受けられた。そしてお祈りをしておられると神様の霊が注がれた。そういう静かな主イエスのお姿を描き出していきました。私たちはこの静かな主イエスの働きに目を見張るようになっていきます。ヨハネのような派手さはありませんけれども、人の心を捉えていくこのお方の中に一体何があるのか、私たちの興味はこの主イエスに引きつけられていくのです。この福音書を読んでいくと見えてくるのは、神が願っておられる神様と一緒に歩んでいくという姿です。それは人に寄り添って歩もうとされる、まさに先週お話しした共生、共に生きてくださるということの難しさを実践されるお姿がここから見えてくるようになるわけです。共に生きるというのは、今の世界でなされているような大騒ぎをするような、誰かが誰かを傷つけたとか、こういう人のことは一緒にいたくないとか、そうやってこう考えるべきだと言ってこう押し付けていくような生き方をすることではありません。静かに傷ついた人、傷んでいる人の傍らで自分をも犠牲にしながらその人を受け入れていく、歩もうとしていく、そういう主のお姿の中に示されていくのです。この静かな主イエスのお姿が、私たちはこのルカの福音書を通して知ることができるようになります。私たちは根深い罪の問題に苦しんでいます。心の問題です。内面の問題ですから簡単に解決しません。悔い改めてもまたそれが出てきてしまいます。もうやめたいと思ってもやめられない部分があります。主は静かなお方です。私たちの傍らにいてくださって、その私たちと一緒に歩んでくださるお方です。この主イエスだからこそ人間の苦しみを十分に分かってくださいます。人として歩まれたからこそ人の苦しみを十分理解することがおできになる。そしてこのお方は神であるがゆえに明確な解決の道を私たちに示すことがおできになるのです。主は私たちの罪、私たちの心の中にある醜い思いを完全に断ち切らせることがおできになるお方です。この主イエスを知ること、この主イエスを仰ぎ見続けていくこと、ここに私たちの救いの道が示されていくのです。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、ルカの福音書を通して私たちは私たちの主のお姿をしっかりと見ることができるようにされています。あなたが私たちのところに来てくださって、私たちと共に歩んでくださって、私たちの足りない部分、私たちがまだ分かっていない部分をどのように乗り越えていったらよいのか、手取り足取り一緒に歩んで示してくださいます。主よ、どうか罪深い私たちを助けてください。そしてあなたと共に歩むことを通して、また聖霊が私たちの中で働いて私たちを作り変えてくださることを通して、新しい存在へと変えられていくことができますように、私たちを導いてください。どうか このルカの福音書を通してあなたのお姿をよく知ることができ、私たちがどのように歩んでいくのか、その私たちの手本を、模範をあなたから学んでいくことができるように導いてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。